はじめましての方も、そうでない方も、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ウィスマチャンネルパーソナリティを務めさせていただきます、藤原まりなです。どうぞよろしくお願いします。ウィスマチャンネル。ということで、暑いですね。これ収録してる部屋、エアコンボーボー言ってるんですけれども、ノイズは気にしていません。ね、ウィスマチャンネルは自然体でね、行きたいと思いますので、よろしくお願いします。そのうちアイスかじりながらね、暑いとアイスかじったりとか、水飲んだりとかしながら喋るかもわかりませんが、まあね、喋って、こうね、生ものですから、マリニャも一人でね、飲まず食わるずだと、この季節やっていられません。都内はまだあれですね、用事があるからで人が集まってますけれども、近所を歩くと明らかにいつもよりもね、人がやっぱ少ないですね。もう、こういう季節、もう外に出るの自体がもう嫌で、もし目の前にね、コンビニでも何でもあるような便利なお家ですら多分家を出ること自体が本当に億劫になるそんな季節になってます、特にね体力に自信のないようなお年寄りとかはやっぱりお姿を見にくくなるような気がしてます。心配される方もいらっしゃるんですけれども、安心してください。高島屋のデパ地下に行けば、たくさん会えますので。はい。ねえ、マリニャンは、ちなみに、犬を飼う前までは、この季節、家に帰るとね、エアコン代がもったいないので、用事が終わると、まあ、大体は、大型家電店とか、デパートとかのね、休憩用の椅子にちょこんと座って涼みながらモンストのマルチクエストに乗っかってました。いい思い出です。はい、そういえば最近またモンストやってますので、フレンドの方とか、新しく始める方って今いらっしゃるのかしらわからないですけれども、どうぞよろしくお願いします。皆さんもね、各地ね、よく出かけるような場所があったら、暑くなったら涼めるようなこう穴場スポットとかね、探してみてはいかがでしょうか。そんなこんなで今日もウィスマチャンネル始まるよ。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りします。
ハイテナイドットコムの各ラジオ番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ投稿をお待ちしております。はいてない .com の投稿フォームから、ふつおたやネタ投稿をたくさんお寄せください。募集内容について詳しくは、各ラジオ番組の記事をチェックしてみてにゃ。投稿した自分のメッセージが読まれると、ドキドキするよね。
イオシスのネットラジオ配信、はいてない .com。各番組アラフォーになるのかわからない人たちが面白トークを提供。ポッドキャストでも配信中。iTunes などで取り込んで、ラジオ外出先でも楽しもう。ただし通勤通学や学校や会社で聞いても大笑いしても構いませんが、人目に関しては一切保証しません。さらにお便りも募集中。アリキラを除くすべてのお便りははいてない .com で募集中。アリキラはジャーマネ .com で募集中。どうでもいいことからイベントの感想までいろいろ募集中。送ったお便りが読まれるとすごくテンション上がっちゃうよね。はいてない .com をよろしく。どんどん食べたい。
ふつおた。このコーナーは皆様からいただいた投稿をご紹介するコーナーとなっておりますが、みんな暑くてやる気が起きないでしょうね。マリニャのね、この気だるいね、声聞いたらなおさらだるくなりますよね。わかるわかる。某社のウェブラジオでも同じように普通歌が少ない現象が起こっておりますので、まあそんな時期なんでしょうね。腰が重いですよね。暑いと何もしたくないです。本日、普通歌 一通となっております。ますますマスオさんからです。ありがとうございます。所在地愛知県、年齢0歳から9歳、性別秘密だそうです。外国の方が日本のペット事情でよく不思議に思うことがあるそうです。ペットといえば大事な家族の一員なんだから人と同じような名前をつけるべきだ。だが日本の女性はペットに食べ物の名前をつけて平気な顔をしている。なぜだ。チョコちゃん、キャンディーちゃん、ココアちゃん、マロンちゃん、食べ物というよりはスイーツ、フルーツでしょうか。愛犬大福ちゃんを飼っている藤原さんに質問です。名前を決めるまでの話を聞かせてください。 PS、 私が聞いたことのある名前で、一番印象的だったのは、犬の名前ですね。よだれです。よだれ。慣れない車での移動で酔ってしまい、初めてお家に来た時のヘロヘロになっていた見た目で決まったそうです。よだれってすごい名前つけましたね。相当あれですね、もう車酔いがひどくって、もうべっちょべちょになってたんでしょうね。またね、慣れたりとかすると大丈夫になったりもするとは思いますけれども、今はどんな感じなんでしょうね、気になります。確かに外国洋画とか見ると、あのペットにジョンとかマイケルとか、あの日本ではまた違う人の名前をつけるのが多いようなイメージがありますね。確かに我が子のようだったりとか、友達とか兄弟だったりとか、はたまたまあ恋人のようだったりとかね、まあ人それぞれ可愛がり方は違いますけれども、やっぱしつけはするし、命令もするし、ね、お世話もね、おしっことかうんちとかお世話もするし、まあ人ではないっていう認識はやっぱりみんなあると思うんですが、まあそういうのもあって、どちらかといえばね、対人っていうよりかは人形とかそういうめで方をするような気がしてます。なので名前もやっぱり、人じゃない名前をつけたがったりとかするのかななんて思いますが、皆さんね、ご家庭でワンちゃんとかね、にゃんこ飼ってたりとかする方はどんな名前つけてたりとかしますかね。やっぱり食べ物系が多いんでしょうかね。ちなみに、赤ちゃんをねあやすのと犬猫に接するやり方が同じである人がね、最近多いなということが分かりまして、まあ、私自身ももし子供が生まれたらこんな風に接するのかなと、我が見ながらにしみじみと感じたりしてます。うちの大福ちゃんの名前なんですが、出会った時はまだ赤ちゃんで、まあ小さくてコロコロしててね、まあ、まるで、まあ、豆大福のよう豆大福のようだったのでね、お尻の方から見ると、まあ、今でもその名残はあるんですが、もうもちもちした豆大福のようだったので、そんな名前がすぐに浮かんできました。まあ、ただ豆大福っていうとね、長いしね、呼ぶのにはちょっといまいちだったので、豆か大福かで、まあ、最終的に悩みまして、まあ、私の中で豆っていうと豆柴とかそういうイメージが思い浮かんじゃうので、まあ、大福が採用された感じですね。ちなみに文字として書くと、漢字の食べ物の大福じゃなくてひらがなの大福で、動物病院さんとかではそれでカードを作っています。最近はね、もう1歳3ヶ月4ヶ月になりますので、今ではもうだいぶむっきりしてますねもう正面から見たら本当大福のだの字も全然ないんですけれども、まあ正面から見るとですね、顔は黒くって、体はまあ背中に模様が、その大福豆みたいなその黒い斑点っていうか模様があるので、もう正面から見るとただただ白いのでね、顔は黒くて体が白いから、まるで覆面レスラーみたいにそんななんかむっきりしたおっさんに見えます。はい、 なんでね本当に、うん、でもねやっぱりいくつになっても可愛いなと思います。自分がもし子供とか産んだら もっと可愛いんだろうななんて思うんですけれどもね。まあうちの大福ちゃん今もいびきかえて寝てます。はい、以上ふつおたのコーナーでした。ウィスマ今日のパワープレレレレレレレレレ、本日第一発目のパワープレイは海の日も訪れましたということで、夏らしいこの一曲をお届けしたいと思います。ウィステリアマジックより平成残念乙女歌謡の渚のぼっちマーメイドです。作詞ギギョさん、作曲磯村海さん、歌は藤原まりなでお届けします。渚のぼっちお嬢様、このコーナーは、お題を決めてこれについて語ってしまおうというコーナーでございます。前回のね、投稿案を、元に新しくコーナーを設けさせていただきましたが、早速これ方についてお題送ってくれました。やったねーということでご紹介させていただきます。投稿者たよりさん、所在地岐阜県、年齢30代男性の方です。いつもありがとうございます。マリナさんこんばんは。前回のラーメン二郎の回楽しく聞かせていただきました。僕はまだ二郎に行ったことはないのですが、寮は知っているのでマリナさんがちゃんとラーメンを食べきれたというのを聞いてびっくりしました。さてせっかくなので一つお題を提供させていただきます。タイカレー。最近とあるテレビ局で8週間にわたってカレーについて掘り下げる番組をやっていたのですが、そこで紹介されたグリーンカレーが簡単に作れて美味しかったため、私の中でタイカレー熱が高まっています。マリナさんはタイカレーを作ったりするのでしょうか？もしくは稲葉さんの缶詰のタイカレーなどを買ったりするのでしょうか？ということですね。まず前回のおさらいも込めて、あの二郎なんですけれどもね、皆さんやっぱりラーメン好きかなって思ったけど、たよりさんもね二郎知っててくれてよかったなと思います。実際食べに行った人っていうのはあまりいらっしゃらないんですかね。うん、なんかね店舗の写真、なんか店舗によって味が全然違うとか盛り付け方全然違うとか言ってね、割とね見た目あんまりよろしくなかったりとかするので、ちょっとそそられない方もいらっしゃるのかもしれないですが、野菜増しとかねもう、うん、頼んでる人いましたけど、もうほんとチョモランマですからね。私が食べた一番少ないと言われるね普通のラーメンですら、高さ的にはそれに比べても富士山もうとにかくチャーシューがね分厚すぎて、私 個人的にチャーシューはあんまり好きではないんですが、もう本当に分厚かったのでこれはいらないなと思ったぐらいに重かったですね。油の量も結構すごかったので、さすがに油のところだけはちょっと かじり残させていただきました。個人的にはチャーシューだったら、あの家系の総本山 の横浜にある吉村屋の燻製されたチャーシューが一番好きですね。うん、いつもあそこ行くとあのトッピングでほうれん草で頼んで食べるんですけど、うん、チャーシュー麺とか、うん、個別のチャーシューを多めにしたものとか食べてもいいな。いつか食べたいな。でもほうれん草も好きなんだよね。あの豚骨系の中にこうシャビシャビになったほうれん草大好きなんですよね。うん、なんですよ。はい、ジローの話ではなくて、お題タイカレーということで、あの事前知識でちょっと調べたんですけど、タイカレーってレッドカレー、グリーンカレー、マッサマンカレーっていう、なんか大きく分けて3種類あるのかな、うん、もし他にあったらごめんなさい。なんか、まあ、どこぞのサイトを参考にさせていただいたんですけど、私タイカレーっていうのをまともに食べたのがもしかして今年になってからかもしれなくて、あの、まあ、それがたびたび出てくるまたおそ松さん関連の話題で申し訳ないんですけれども、まあ、今やマリニャからね、もう恋とか歌を取ったらおそ松さんしか残らないのでちょっとご容赦いただきたいんですが、まあ、とある時にサンリオとおそ松さんのコラボがあったんですね。でサンリオカフェなる場所で頼んだあのサンリオのキャラクターのポムポムプリンとおそ松さんの十四松 のコラボというか合体したキャラクターというか、まあ、そのイメージのフードがココナッツミルク入りのカレーだったんですね。で私生まれて初めてそういうカレーを食べたので、何これうまいってサンリオ天才じゃんって思ったんですけど、あの後々友達にこの話したら、それマッサマンカレーだねって言われて、で初めてマッサマンっていうワードもね聞いたんで、なんかマツケンサンバーみたいな名前だなってずっと覚えてたんですが、同じ時期にちょうどセブンイレブンでもマッサマンカレーが売ってましてね、もちろん買って食べたんですよ。あの私ココナッツミルクが入ったカレー大好きかもしれないです。セブンの方はスパイシーが若干強かったんですね。だから辛いものよりミルク成分の多い方が好きかもしれないですね。うん、他のタイカレーマッサマンカレー食べたことないから、うん、どれが平均な味っていうかそういうのがわからないんですが、サンリオの、うん、ココナッツミルクのカレーは美味しかったなと思います。私カレーの辛いのがあんまり好きじゃなくって、松屋のカレー牛とかも結構食べたりはするんですが、あの辛さがちょっとあの食べるのはかどらないぐらい辛いのはあんま嫌いとかではないけど得意じゃなくって、はい、稲葉のカレーも食べたことあります。あ、でもあれってタイカレーでしたっけね。だったら初めてじゃないですね。今年が2年ぐらい前に食べたような気がします。まあ、カレーとして食べるには缶詰のサイズってやっぱり小さいですから、あんまりこうカレー、うん、食べた気がしなかったけど、味は美味しかったような、うん、美味しい、結構美味しいじゃんって思ってたけど味はあんまり覚えてないな。うん、稲葉のカレーも結構なんか評判がいいらしいですよね。何かのお料理とかに使ったらいいのかな、あのサイズは。うん、タイカレー屋っていうものがそもそもあんまり見ないですよね。インドカレーも割とここ数年になって急に増えた気がします。うちのビルも実は1階にインドカレー屋があるんですけど、 5軒隣にまたインドカレー屋があって、あのさらに200メートル歩くとまた1軒インドカレー屋がありますね。えなんか1軒ぐらいね、インドカレー屋やめてタイカレー屋になってもいいと思うんですけれども、どうなんでしょうかね。こんなど田舎な街ですら3軒も近くにあるっていうのがちょっと驚きなんですね。でもタイカレー屋ってあるんですか。タイ料理屋の中にあるんですかね。タイ料理もここ数年からですよね、何軒かたまに見るようになったのは。タイカレー屋って専門店ないのか。私だからマッサマンカレーしか食べたことがなくて、グリーンカレーはよく聞くし、あの写真とかでも見るんですけど、話によるとね、なんか見た目はほうれん草が入ってるカレーみたいなんだけど割と辛いって前誰かがツイッターかなんかに書いてたような気がしたから、辛いの無理だなと思って、グリーンカレー食べたことないんですけど、レッドカレーって見たことすらないんですけど、食べられるお店ってあるんですかね。タイカレーを食べられるお店がそもそもわからない。いろんなタイカレー食べてみたいですね。で、たよりさんはその番組でレシピかなんかが紹介されてたんですかね。なんかそもそもココナッツミルクを手に入れるっていうのが難しい気がするんですけど、何かもしかしたら牛乳とか何かで代用できたりとかするんですかね。簡単に作れるっていうからには、もし私あんまり家でカレーは作らないんですが、ね、またたびたび出してすみません、おそ松さんのコラボでこうハウス食品さんのカレールーを買わなきゃいけなかった時期があって、まだ全然消化してないから、そういうの再利用みたいのでできるんだったら、ちょっとタイカレー、エセタイカレーっぽいもの作ってみたいですね。はい、以上、これ方についてでした。タイカレー、
今日のパワープレ。
はい、パワープレ第2弾はせっかくカレーの話題が出てきました、こちらはタイカレーではなくインドカレーとなっておりますが、ウィステリアマジックの、マリナの世界旅行記よりインドカレーの秘密です。作詞作曲吉田二郎、歌藤原マリナでお届けします。 すまん。これかた。はい、これかた第2弾でございます。こちらは投稿にはいただいていないんですが、今日は好きなゲームミュージックについて語りたいと思います。たまにはちょっと音楽っぽいものも入れつつ、皆さんがわりかし興味が持ちやすいかななんて思ったことなんですが、結構私ゲーマーというか、小さい頃からお父さんゲームがずっと大好きで、お父さんが大好きで、いつもお父さんがゲームしてる横で見てたりとかもしてたんですね。だから割とゲームの本当昔のゲームになってしまう、偏ってしまうんですけど、なので、ゲームミュージックについてはある程度語れるんじゃないかなとは思います。ちょっとマイナーなところは分かんないかもしれないんですけど、割と RPG 系とかシミュレーション系だったらなんとなく分かるような、そんな感じですね。で、うちは焼肉屋を経営してたんですね、両親が。で、ゲームはまあお父さんがやってますから、いつも中の更衣室っていうか、こうバックヤード的なお部屋の方で、まあ、父がお父さんが暇な時間にゲームをしてて、まあ、私はまだその頃小さかったから、まあ、そこの部屋の中で閉店するまで、ね、一緒にゲームをプレイするの見てたりとか、ご飯食べて寝てたりとか、まあ、小さい更衣室だったんですけど、ちょっとね、閉店する時は一緒に帰る、それを待つためにこう一緒に過ごしてたっていう、そういう日々を送っていたんですが、まあ、父がね忙しい時はね、さすがにゲームできませんから、ゲーム画面をそのままにして置いておくことが多かったんですね。なんで土日とかやっぱりお店込みますからね、もうずっと同じ音楽を聴くことがありまして、まあそういうこともあって、特にプレイはしてないけど頭に残っているという曲を、発表します。ファイナルファンタジー2のフィールドの曲、タイトルはメインテーマっていうらしいですね。割とシンプルな名前ですね。ちょっと物悲しい曲で静かな曲なんですね。で、これしばらく聴いてて、この雰囲気に慣れてるとね、突然こう動き出した時にモンスターに当たったりとかして、 RPG ですか、モンスターに、ドラクエみたいにモンスターに当たってブシャブシャブシャーってブシャブシャーって音が鳴るんですよ、モンスターに遭遇すると。その大きな音が出るから、もう静かなところから急に音が鳴るもんだから、もうビクって、たびたびビクって私は横で見ててなってたんですね。もうこれ分かってくれる人いないかな。もうちなみに私が生まれて初めてゲームっていうものを触ったのもこの FF2 ですね。なんか父の真似をして、とりあえずキャラクターの名前を入れたんですかね。なんか話はあんまり覚えてないから、多分ゲームプレイはそんなやってなかったと思うんですが、ちょっとうろ覚えなところがあるんですけれども、確かつけた名前が上から0012、2番目がカキフライよ、3番目がパイナップルで、4番目ね覚えてないんですけど、なんか調べたらこの人すぐになんか冒頭のオープニングかなんかで敵にこうなんだろう4人が襲われた時にすぐにいなくなって、なんかそれでしばらく会えない状態なんで、多分中盤以降にこう仲間になったりか敵になったりか、まあよくある王道パターンだとそんな感じだと思うんですが、なのでなんかどんな名前つけたのか全然覚えてないんですよね。自分で操作してる時間が全然なかったもんで、すぐいなくなっちゃったから、だから覚えてないんですが、やっぱり総じて名前は食べ物でしたね。カキフライよっていう名前にね、 ヨをわざわざつけたのはね、パイナップルはパイナップルなのになんでカキフライヨはヨなのって言われ父に言われたんですけど、ヨをつけたのはあの女の子キャラだったから、唯一女の子キャラだったから女らしさを入れたつもりだったと思います。確かね。で個人的にその、まあ、FF ってもう結構なんか最新はスマホのゲームになったりとかでもう結構ね時代を感じますけれども、個人的に FF シリーズであのよく聞いて馴染みがあるような曲はあの FF3 の戦闘シーンの曲、これもタイトルまたシンプルでバトル1っていうらしいですけど、この曲が大好きでした。はい、ドラクエもそうなんですけど3が一番なんか馴染みがありますね。なんか両作って2か3がいいある、なんか両作は2か3みたいな、そういうなんか都市伝説みたいな言い回しをどっかで聞いたことあるんですが、うん、3が好きかなと思います。これね、この3のゲームね、クリアはしてないんですけれども、これは。でも3の時は割ともうまともにゲームプレイがそこそこできるようになってて、中盤ぐらいまではやったと思うんだけど、このゲームね、動詞っていうジョブがあって、いろいろ黒魔道士とか、ね、戦士とかドラクエと同じようにジョブがあって、ジョブチェンジっていう、まあ、転職できるんですけど、これ動詞っていうね、猫耳のフードかぶった職業なんですね。これが白魔法の上位版みたいなそういう感じで、なんでその魔法、その動詞が魔法を使うと戦闘中ににゃーって感じの顔するんですよ。こうにゃーって言ってる感じの、わかります？このにゃーっていう感じ、これがねものすごくもうね幼い心ながらもたまらんく可愛くて好きでした。もうあの男の子なんですよね主人公だから、この動詞もね男の子のはずなんですけれどもね、もう本当にきっと私の中ではもうこの時すでにもうあの萌えというジャンルが作り出されていたかもしれません。はい、以上これ方2でした。
ウィスマ、はい、イオシスパワープレです。ハイパー電波コレクションファンタスティックヤマト編より、ファンタスティックトーリャンセ、歌唱山本もみじさん、作詞ユーノヨシミさん、作曲小林優也さんでお届けします。
はい、告知のお時間です。一番早い、一番近いところからいきますね。8月11日コミケの後かな、イオシスの夏、いつものことながら参加させていただきたいなと思っております。夏コミはいつなんですかね、ちょっとまだちゃんとは調べてないので、 11日が何曜日かもちょっとわからないんですけれども、お時間は多分いつもの、ね、7時とかそこら辺でしょうかね、スタートが。はい、よろしくお願いします。8月19と20銚子フェスですね。こちらがしがないレコーズ主催というか、なんというか、もう銚子のもうみんなぐるみで、こうだ誰が主催なのか何なのか、もうみんなでやるフェスタだぜっていう感じです。もうフェスティバルですから、これお祭り気分で、もうみんなでワイワイガヤガヤ、ね、飲んで歌って食って喋ってみたいな、そういう内容のものになっているはずだと思います。銚子ですからね、美味しいもの、美味しいお魚とかいっぱい、もちろんね、お野菜とかも美味しいものたくさんありますので、ぜひとも遊びに来てください。はい、旅行するつもりでね、来ていただけると幸いでございます。次、9月の23日土曜日、大瀬明さん主催のライブ、これが前回も、お知らせさせていただきました、チケット発売中でございます。藤原マリナバンドワンストさんと、組んで参加予定でございます。イオシスさんのライブと、まあ、ソロのライブっていうと大体美少女系ゲームソング系になるんですが、それとあと同じそういう美少女系とかのライブでもバンドで参加することもあったりとかして、割と毎回その場所場所によって、うん、目的別によって、うん、歌う曲とかも雰囲気も違ったりするのでね、ぜひ気になる方はそれぞれ1回ずつは聞きに来てほしいなーなんてね、どのマニニャもね魅力的なので、はい、聞きに来てほしいなと思います。あとウィステリアマジックの CD は、毎度毎度お世話になっておりますイオシスショップ様にて発売中です。パワープレイとかも割と過去の曲とかもかけることもあるかもしれませんが、もしショップさんの方で在庫切れだったらごめんなさい、こっそりふつおたの方でこれ欲しいんだけどって言ってもらえると、もうそれこそウィスマショップのブースとかもね、もう期間的にでもちょっとね一時的に立ち上げたりとか、そういうのもありかなと思ってますので、ぜひぜひね、気になったらお声掛けください。あと10月の M3 がもうすぐそこまでね、あと3ヶ月だよ、やだ、近い、割と近い、あと3ヶ月で10月で、そのあと2ヶ月にもう12月が来て、もう今年終わっちゃうよ、やばいね。はい、ということで、M3 のね制作もそろそろ頭にどんな曲作ろうかななんてイメージしなくちゃいけない感じでしょうか。スペースの合否はまだ来てないので、ね、受かったらいいなと思いますが、ね、スペースが決まりましたらまたここでご連絡させていただきたいと思います。やることいっぱいありますけれども、ね、私もそしてね皆さんもね、この夏を無事に乗り越えていきましょう。
みんなチルノのパーフェクト9周年イヤー始まるよ。何度も聞いた歌った踊ったチルノのパーフェクト算数教室がリリースされてから今年で9周年を迎えました。2017年はチルパを引っ提げ、いろんなイベントをやっていく予定だよ。イオシスの SNS アカウントやマルキュー .jp をチェックしてね。イオシス。
ヘイ、グッドミュージックを待ち。バズってなんぼのネタ勝負。息はよくって当たり前。ダンスが済んだら朝が来て、シャープを一口バジリ寿司。 CD 版にだけボーナストラックとしてグルーブコースター収録の DX 調整のフルメタル少女かっこエクステンデッドミックスが入っているよ。バジリ寿司イオッパーセレクテッドボリューム4、2017年4月の30日リリース M3、2017年春新作9トラック収録、イオシスショップ同人誌即売会同人ショップにてお求めください。はらっしゃい。
はい、ウィスマチャンネル、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。第4回ということで少しは聞きやすくなってるといいなと思うんですが、いかがだったでしょうか。もうね、だらだら喋ろうと思えばいくらでもだらだらしてしまうので、もうちょっとそこは、今回事前にある程度喋るようなものをメモ書きしてから、トークしてみましたが、聞きやすくなってるといいなと思います。まだまだね、トークスキルがうまくはいかないので、この頭の回転みたいのが必要となってきますね。とはいえ、やっぱりね、この季節特に暑いですからね、もうたとえ目の前にコンビニがあったとしても、もうお家から出るのさえめんどくさいという、そういう時期でございます。ね、暑いからアイスを食べようにも、もう冷凍庫開けるのさえめんどくさい。もうお腹空いたからご飯食べたいなと思うけど、今日何食べようかなって考えるのすらめんどくさい。まあそんなこんなな私に、どうぞ我こそはというイケメン執事募集しておりますので、普通オタの方に送っていただけると幸いです。はい、ということでね、お時間も迫ってきました。やっぱりね、皆さん暑いですから、もう涼しいところでこのウィスマチャンネル聞いていただきたいなと思います。もし何かね、いいこと思いついたら、ぜひともふつおた、またはこういうことについてお題とかなんかありましたら、これ方の方にもぜひともご投稿ください。ウィスマチャンネルは各週火曜日でお届けしております。お相手は藤原まりなでした。また2週間後ね。
この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りしました。